いやもう早くもね月末がやってきましたけどもあれわかります、ビックリマンシールの吉本とコラボしたやつ、
うん、あー最近見たコンビニで、
僕今日よ探してたんですけど、うん、探しきれなくて、うん、ようやく見つけて、うん、買いまして、
はい、
田村健二と、
うん、
HG、うん、が出まして共に、はい、キラキラシールだったんですよ。
キラキラじゃないやつもあんのか。
だから初めはおちょっとこれレアなやつじゃんと思って普通にパッケージの後ろを見たらレアはレアってだけか誰なのかを明かされてない状態で、うん、なんだよじゃあ全部キラキラなのかよと思ったっていう話なんですけど、さすがにそこは興味示してない感じ、この吉本とのコラボには
強いてまではもう手元にシール
があってもどうしようもないみたいな。
そうそうそう、
いやなんか保管するための100均とかにあるのあるでしょ、この
ホルダー
ホルダーっていうの、うん、コレクションしてパラパラ一人で寂しい夜とか
ビールの
お供にお供にとかパラパラ見てああ全部揃ったなとかとか言いつつ、実は俺も毎回集めようと思っても中途半端に終わるんですよ、うん、いつも
集めようと思ったやつはとことんやるけど、うん、
大人買いとかする人でしょ、
そうそうそう、
だって一気に、
うん、すごい、前回も多分話したかな、なんかエヴァコラボレーションのやつがあって、
なんか飲み物だよね、
そうそうそうそう、酔った勢いで十何本一気にまとめしたっていうコンビニで
総額2000円ぐらい約、
まあまあそうだね、
だから俺はようやく見つけたと思ってもちょくちょく通う楽しみにするから、
あ
2つとか3つとか、
それをやっちゃうといつの間にかなくなってまたパターンが発生するでしょ、
まあね、うん、
だから数が多いものに関しては俺あんまり手を出さないことにして、
少ないから少なく収まるもので、
そうそうそうそう、
このビックリマンのやつで24種類とか5種類とかあるから、うん、結局相当2500円ぐらいかかかっちゃうもんね、
それランダムでしょ、
うん、だから同じものが何回も出てくることもあり得るし、
俺がこの前やったやつはもう見てわかるやつだったから、
うん、
そうじゃないと厳しいわ。
でもこの収集癖があるって男性に多いっていうじゃないですか、うん、どうですか実際、
まあ、ルイにも出てるかがっつりハマってますよ、そのパターンに。
集めたものをきれいに保管できますか。
いや
結構引き出しにしまってたりとか
パターンもある
あるよね、うん、ラジオとかの番組のグッズとかもこれまでになんかいろいろあるでしょ、ステッカーだったり、
ああれも結局あれなんだよね、ステッカーとかって、
うん、
車買い替えた時に貼ろうかなって考えてしまうから、
そうだよね、もったいないっつって、ね、
で結局今乗ってる車に貼らないで置いとくと、うん、いつ車買い替えたっていう話になったりとかで結局もう閉まったまんまとかなっちゃうし、うん、でなんかコレクションしたやつって変にレア感を求めようとしてしまうから、パッケージのまんまとかそのまま置いてたりすると結局飾りもしないし、
うん、引き出しの奥にあったりとかね、
それって何の意味もないじゃない結局って。だから最近ちょっとそれも考えものだなと思って、
うん、
でもそのまま放置してるパターン、ね、うん、俺の友達は、
うん、
ワンピース大好きなやつは、
うん、
フィギュア集めてるんだけど、
うん、
まあ、コンプリートできるわけがないから、
うん、
あんなも
ん、うん、
大量にどんどんどんどん新しいの出てくるから、うん、まあ、たまに買ってってはやるんだけど、結局棚に飾ってるからちゃんと、
うん、
出して、で箱は箱で畳んで段ボール箱に詰めて、うん、別で保管してるんだって。
すげえ豆だね。
そうそうそうそう、それぐらいでもやった方がいいなって。じゃないと維持管理するために部屋をきれいにするとか、そっから派生していくでしょ。
なんかあれだよね、大概の人が買うだけで満足して終わる。
なんかもったいないからって飾らないとか。
確かに、ね、
何の意味もない飾って入れることもしないで集めて終わりっていうのはやっぱりもったいないなっていうのはあるんだけど、
だからフィギュアとかと比べたらシールとかってまだね、うん、薄っぺらいから、うん、でもホルダーみたいのさえあれば入れといて、うん、でもいいのかなっていう気持ちでびっくりマンシールを買い始めたんですが、おそらくコンプリートはしないでしょう。
あれってやっぱり子供の頃だからできるよね。なんか周りに同じこの流行り物が結構身近にいる人で見せ合いでできるから、コーダーに入れてても、俺こんなの手に入れたぜとかってできるけど、大人になって見せびらかすっていうのは
なかなかないでしょ。
なかなかね。
いや、
使いどころがなんか難しいよなと思って。
インスタグラムに上げたり、フェイスブックに上げたり。まあ、
それはできるか。
逆言えば、そういうことでしか SNS を使わなくなったっていう。
びっくりマンシールね。
俺あのお菓子自体も好きだわけ俺。
ああ。
だから食べる楽しみもあるし。
うまいもん、
うまいけど中身はねシールが欲しいから捨てる人もいるさね。
一時期問題はなってたけど、うん、シールあれがあるじゃん、なんか変身パターンのやつがあるじゃん、
あの
めくったら、
あったね。
そういうのをまだ受け継いでんのかな。
どうなんだ、
最近ビックリマンシールって卵系多いでしょ。
うん、多い。
モンクロとかもやってたし、ま、北斗の拳とかもやってるでしょ、うん、だから HG とかもさ、
うん、
レーザーのものじゃん、うん、で RG の方がいいでしょ、
うん、
RG めくったらあのあれになったりしないのか、レーザーなもんじゃないパターンとか。
ああ、はいはいはい。あり得るのかな、
替え歌バージョン。
第一次で言えば普通にしてるところから4とかやってるとか。
そうそう。
めくった4ってやってるみたいな。
レーザーなもんに逆になったりとか。探検も普通の探検でもな、探検あっち。シューマイの方がメインだからな。めくったら焼肉と
か。俺今それ頭の中にあったんで今よぎったんだよね。
商売繁盛って書いてあるけど潰れるんだよ。あったら潰れる。
まあなんかこの懐かしいコレクションとかなんかね話があったので、ね。俺たち世代で言えばドラゴンボールのカードとか、
まあ、
子供時代で言えば
チェリーチップスとかもあったし、
あ
れが小学生の頃に開幕したし。
そうだよね、
うん、もっと昔で言えばレンコとか
もあるからね。そうだね、レンコ。最近さ、このタイムラインに上げたやつで、あのシャーベットを買ったお店、こっちのすぐ近くの、あっちもただの駄菓子屋じゃなくて、ちょっと昭和のフィギュアみたいなのも売られてたわけ。やばいね、見たらね。 あ、財布からお金がどんどんなくなっていくだろうなぐらいの。じゃあ、ある時介護しなかったけど。
プレミア価格的な感じになった。
お高いのは、お高いって言っても、なんて元は何百円で買えたんだろうなのが何千円、
うんうんうん、
とか。何があったかな、なんか、武将フィギュアみたいので、ちょっとパッケージがもう古いわけさ。昔流行ったのかなとか、そういうのとか。あとはいろんなキャラクターのお面とかがあって、普通の祭りとかで。で、これ、ドラゴンボールとかアンパンマンとか、今で言えば妖怪ウォッチとか、一見なんていうの、ああ、これは普通に祭りで見るやつだねーの中に、仮面ライダーブラックを見つけた瞬間の、
テンション上がるね。
おーっていうね、この世代のね。それが、お面が確か600円でした、一個。
昔200円とかそんなもんだったような気がするんだけどな、お面って。
そんな安かった？お面。お面がなんか高かった。高
い。小学生の時とか多分300円とかぐらいじゃなかったかな。で、中学生ぐらいとかになってくると多分見た感じ500円とかにな る。大体なんか屋台の、屋台プライスがあるでしょ。料理からなんかこっちまで大体500円とかですね。うんうん、9時もそのぐらいであったりとか。
あれでもたまにあれがあるでしょ、祭りも終わるギリギリに買ったら値下げしてくれるから。昔あれで音が出る刀みたいのを買って、こう子供に行ってから一切使うことなく、普通に買ったら1000ちょっとしょったわけ。このでなんていうイルミネーションもついてたし、をなんか700円か800円ぐらいまで値切って買って、本来それ買うために行ってないじゃん、でも酔っ払った勢いもあったし、で帰り、結構車でも来てないから結構歩く中背中に刺してから、
お祭りの帰りによ
くある光景でしょ。だこれ途中道中チャンバラが始まらなかっただけでもまだ
大気味でチャンバラ始まったらテンションヒートアップしてまた、ちょっと強めにやって折れたりしたら、
こっから喧嘩本気の喧嘩になるじゃん。いや、ちょうどいいタイミングで今祭りの話になったんだけど、これが流れる頃には、なんと我が地元のお祭りは終了してるのかなって。結構もう祭りシーズンじゃないですか。
そうだね、もうどんどん増えていくね。
そうかね、来月には毎年恒例の全頭エイサーもあるしね。
全頭エイサーってみんな言うけどさ、
全頭じゃねえよって。
いや、じゃなくて、エイサー見に行かないでしょ。
ビール飲みしてるからね。
隣でやってるビアフェスタに行くんでしょ。
そう。
オリオンビール主催の。
あれってなぜかうまいよね、あそこで。
まあ、
なんか居酒屋とかとはまた違う。
だって、あれだからね。
直送。
直送でもあるし。サーバーもこの日のために手入れされてるやつだった。サーバーが違うと味全然違う。
ああ、そうなんだ。
だから、居酒屋とかで行くと、なんか手入れされてないなとか、メンテナンス悪いなっていうのとかが。
分かる人は分かる感じなんだ。
追求しないけど、そこで。
でもたまにね、あれだよね、同じ居酒屋でも、なんか前来て飲んで美味しいなって感じたけど、次行ったらまずって思う時があるから、単に自分の体調とかそんなあれなのかなと思って
たけど、それもあるけど、だって同じ銘柄出してるところでも、お店が違ったら味が違ったりとかあるし、
それは
もうすごく体調良くて、
それはもうサーバーの手入れのあれか。
あとは タルの調整はできないけど炭酸の調整があるから あれがいまいちだったりとか炭酸の割合で味が違うって感じると思うし、そこに行くとこのビアフェスタもこの日のためだけで調整してたりとか、もうビール酒造メーカーの看板出てるから、いわば主催でしょ、だからメンテナンススタッフちゃんといるはずだし、
だからより美味しいビールがいただけると、
それに拍車をかけてもその場のムードもあるだろうしね、
そうだね、
この時だけは外人怖いと思わない、勝負だと言って
たし確かにね、
すげえマッチョでいいですよ、ガンガン入ってる外人イエーイ
確かにね、あの空気感はやばいよね、だからみんなハマるんだろうね、
毎回も会場いっぱいいっぱいだもんね、
でもここ数年1回もテーブル当たったことなくて、座れたことがないな、まともに。
誰かと知り合い見つけるか、あれだもんね、なんかちょいちょい帰っていく人たちの、あ、この
空き待ち、
あ、空き待ちだよね。
やばいな、この飲めない時に飲みの話をする地獄。でもまあ今から楽しみなシーズンがやってきますね。
そうだね。ただ失敗しないようにっていう感じ。
いろいろね。今年こそあれ、あの海洋博の花火大会があるさ、花火祭り。あれに合わせて、今年こそはホテルに泊まって、ホテルで酒を飲みながら見るっていうのを計画してたわけ。もう、海洋このそばにあるさ、でかいの、思い出した頃には全て埋まってた部屋が。もっと、休みがちょうど当たる予定だったんだけど、ずれてしまったので、もうどうにもならなくなってしまったから。しかもね、あれ別に泊まりなしだったらあれさ、デイジ渋滞するさ、何時間も進まない
でしょ。土曜日だけだっけ、日曜日も
土日じゃなかったかな、あ、土曜日だけだったか
な、祭り自体は土日、盛大な花火が上がるので
だったような気がする。
職場が、もうちょうど目の前国道だから、土曜日出勤者が目の前にずっと、ああこの人たち向かうんだろうなっていうのを見ながら仕事してるから、なんか羨ましい反面渋滞めんどくさいなっていうのがあるから全然足が向かないんだけど、寝泊まりだったらね、
もう状態とか考えなくていいさ、ね、
ただね仕事だからね、
どうしようかね。
せっかくの休日をただ渋滞で行って帰ってくるっていうのを
酒も飲めない
でしょ、
だからそうすると泊まりが必要になるのかな、まあ生きてるうちに1回できればいいかなぐらいで、
まあそうだね、それよりかはちょっと最近バスを使うことに、
バスだと
気分が向いてきて、休みの日はたまにバス乗ってどっか行ってみようかなっていうのがあって、この前も一回ライカビ行って一人でバス乗って、
要するにあれでしょ、ただ遊びにとかででしょ、このバス乗るっていうの
は。そう要はフラットさ、目的地がそんなに遠いところじゃなければ、バス乗っていて、で、なんか食事するのでも、別にいいし、一緒に飯の横にビールを置いてあって、別に気にしないわけでしょ。
ただ
面白いなと思って。
バスに乗ってる時の何がきついかって言ったら、酒飲むとトイレが近くなるさ。
ああ、
まあ飲みすぎたら だろうけど、あれはちょっと地獄さね。
まあ帰りが20分とかそのぐらいだったら、
まあ持つか。
持つよ。
まあ、最悪漏らしても抗原症っていうのは、
あ、じゃあ俺もライカもまだバス
で死に近いんだけど、でもバスって最近は時間通りに来るの？
来る。沖縄の話だったら、いろんな話題になってるけど、今度だったらはって来ない前提があるのっていう。
結構割と最近までちゃんと来ないイメージだったけどね。
これ今バスナビってアプリがあって、
たまに聞くね。
それだと運行状況とか時間とかも見れるし、このバス停に到着時間ってあるでしょ、それがこのアプリで見れて、でその何番っていうこの路線バスの番号を選べば、あと何分で到着予定ですっていうのも分かるわけ。多分 GPS かなんかついてんだろうな。だから昔俺たちが幼い頃、やってたようなことはないよ。到着時刻予定になって、もうあれ来ねえなって、あの時って早い時もあるし遅い時もあるし、
どのパターンもあるからね。
もしかして10分待っても来ないけど、もしかして先行ったのかなって、で次のバス停まで歩いてみるかっつったら後ろが追いかけてるとかでもちょうど中間地点でそれ見るから乗れないしとか。
でもあれ、自宅からすぐ目の前バス停ある？
すぐ目の前はない。ちょっとずれたところになるけど、歩いて 2,3 分ぐらいのところかな。
あ、だからいいね、
近いところだね。でメインで利用するとか5分10分はかからないから、5、6分ぐらいの道にあるから。
俺 あの住みたい場所ナンバーワンは、目の前にバス停と居酒屋があればもう、
それで言うと近いっちゃ近いけどね。
そうだね、どっちもあるでしょ。俺が住んでるとこ見渡す限り米軍基地だもん、周り。だけじゃなく、後ろに普通に民間の外人さんたちも住んでるから。
民間の外人さんは今も近くも結構いるな。まあ、民間じゃないかもしれないけど。
なんか近くにカフェもあるけん、隠れ家的な、朝7時から空いてるとかだったかな。でコーヒー1杯が600円700円とか。でも人気店だってさ、めっちゃ朝から渋滞する時があるの、あの家の前とか。ちょっとあれやめてほしい。昔はそこが洋食屋さんだったわけ、カフェじゃなくて。まだ洋食屋だったね。なんかこう家族でも行けるさ。
あ
局行けるさって言いながらも行かないんだけどね。
結局ね、家に近いと家で飯食えばいいってなる
の。なっちゃうよ。なんか蕎麦屋もさ、すぐ近くにあるのにさ、わざわざ遠いと蕎麦屋さん行くね。
せっかく出るんだからって言ってなっちゃうと、やっぱり近くよりかは少し遠めの方。
あの、なんていうのじゃなくて、作るも難儀で、なおかつ、うん、あの、蕎麦食べたいね、みたいな時もあって、うん、でも、お腹空いてるから急を要する。うん、そうすると、近い方がいいじゃん。うん、まずくなければ。で、いつも存在、そこの蕎麦屋の存在、俺の近づくを忘れてるわけさ。だから、この、この辺まで出てきたりして。で、帰りの車内で、うん、あ、そういえばここ蕎麦屋だったみたいなことが多々ある。
あそこの降りてったところ。
そうそうそう。
あ
の蕎麦屋は結構忘れられがちだよ。
敷地もでかくてあんな堂々としてる。
してるのに忘れられる。あの近隣住民の頭の中では一切ないっていう。
でも入り口があれだもんね。通りに面してるもんね。
そうだね。
だからだろうね。出るときはあそこ目に入らないでしょ。うん、帰ってくるときに目につくんだもんね、うん、あそこ。
あ、違うな。そろそろお母さんもあれだね。本日はあれだからね、農山業デ
ー。農山業デーっていうか、ほぼ仕事してない。
雑談も。
そう、テーマも何もないし、これといって話そうと思ってたこともなかったし、
もうあれよ、なんていうの、だいたいこんな感じで、
あれみたい、
ん、
台風の日出勤しましたみたいな感じ。
いつも一応は最後になんとかギリギリこんな感じの話があったら送ってくださいっていうのがさっきまではあったでしょ、うん、今回全くないから、あの、おのおのがどっか共感できる部分があったら勝手に拾って。
なんか集めてるものがあればみたいなぐらい。
そうだ、ね、
じゃないかな、うん、
最初それだったっけ。こんな感じで、じゃあ僕たちは今日はね、ローザン協定なので、またもう来月だね、これが、ね、これが終われば来月だね。来月にはいろいろあるといいね。
そうだね、イベント的なものも含め、
とりあえずお盆がありますねっていう。たまには階段をね、乗り気じゃねえな。
そんな怖いの
に。だからね、一応言って
たけど、まあいいんじゃないでしょうか。
だからたまにはシーズン的にも
順次兄さんみたいな。
一応なんか知ってる話ってある、この階段で。
いやー、だって苦手だからそんなところに情報収集しない
もん。友達がこんな思いした話を聞かされたとか。
いやー、
そんなことない。
ないね。遠慮いいな、そういう話は。
まあ、じゃあその時にはあることを願って。
いや、
まあ、いや、俺自身もなんかネタの収集しとかないとなっていうことで。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。